のぎついってプレゼンツのぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横エンジニアです。本日も東京港区某所よりお届けしております。お相手は私東横エンジニアと、今日も対面でこの方です、は
い、ポリンスキーです。
どうも
どうもどうも。
年明け何発目かちょっとまだ分かんないんですけど、
イベントは
1月のどっかなんで、はい、多分イベントが終わって、
あ、終わって、お疲れ様でした。
あ、ありがとうございました。
まあね、埋まりましたね。
いや
客席なんやかんや埋まりましたね。
ほんまか。いや、まだ今この時点では分からないんです。
あ、はい、
まあまあ据え足を見せて徐々に徐々に伸びるとは思ってはいるんです。
はいはい。
まあ、でもいろんな人が言うようにポッドキャストはいきなり本題から入らなきゃダメだよと、
う
ん、
そうだよ、
フリートークの枕なんていらねえよと
言ってた、うん、言ってた、
どっかの人は
ポッドキャストコンサルが言ってた。
いや、コンサルじゃない、
違うの、
DJ が言ってたから。
いやいや、
DJ が、
DJ もやってないでしょその人。
いや、
ほとんど
怒られるよそんなん、ちゃんとしたラッパーなのに。みんな勘違いしてるのはこうだよ、今からポッドキャストを言う人に言うよ。特に最後の3つ目はよく聞いてほしいから、絶対いいねと保存してね。
なんかさ、YouTuber がなんか初心者 YouTuber に教えるみたいな話でしょ。
まあ、それみたいな。そういうの好きでしょみんな。
そんなラッパー嫌だね。
いやいやいや。
もっと社会とかを切ってほしい
のに。だって日本のラッパーなんかみんな恵まれてる人ラッパーじゃん、なんか。みんないい高校、めっちゃ進学校行ってドロップアウトしたばっかりやん。
それでも社会切ってほしい。
社会切ってほしい、はい、なんか日本のラッパーよくわからないよ、
はい。
はい。っていうところで、いきなり本題に入れっていう話なので、
はい、どうぞ、はい、お願いします。
好きな外食チェーンの中の一つで、
はい。
ノギツ食堂みたいな感じになってきましたけど、食の話しちゃうんですけどね。
はいはいはい。
まあ、どうなってるかなんですけど、
はい。
サブウェイって僕結構好きなんです。
おー、サブウェイ。
サンドイッチっていうか、サンドイッチ、はいはい、サンドイッチっていうなんて言ったらいいのあれ。
サンドイッチでしょ。
サンドイッチなんですよね。白いパンの食パンを切ったサンドイッチじゃなくて、
うん、
まあパンで、パンっていうか、
あのパンどれ選ぶんですか東横さんは。
ハニーオーツかセサミ。
ああ、やっぱそういうなんか、ついてるやつがいいんだ。
うん。ついてる。まあ、ついてるかな。プレーンってちょっと、
プレーン行きたい時ありますよ。
あるんだ。
ある。
そうそうそう。まあまあ、あとは、ドトールのね、ミラノサンド AB とかね。
AB。相変わらず AB なんだ、あれ。
多分。
C もある
よ、ね。C やんのかな、よくわからんけど。そう、結構好きなんです、うん、サブウェイで、はいはい、ダイエットしてる時とかってカロリー計算もしやすいし、
はいはいはい、
ヘルシーだし、うん、ちょっと物足りんなと思って2つく食べたとしても、
お、2つ食べるんですかあれ。
ない、食べない食べない。でも小腹すいたな、外食したいな、うん、でも3食食べるなんか4食になっちゃうのかなって思う時にサブウェイって結構強い味方だったりするんですよ、うん、
でもなんか小難しい呪文言わなきゃいけないじゃないですかあれも。
え、油増し増し、麺固め、うんぬんとか。
そうそうそう。
いや、そうなんですよ、
うん。
すっごいイライラするでしょ。
うん、
並ぶでしょ。
並ぶ、並ぶ。
並ぶでしょ。
並ぶ。
うん。野菜多めとか、
うん、
うん。言ったら答えてくれるでしょ。愛想のいいのか
分
からない。
あとその、なんか、なんて呼ぶか分かんない野菜みたいな、うん、なんか、紫色のキャベツみたいなのがあるじゃないですか。
あるあるある。紫色のキャベツじゃないですか。
説明が難しいんですよ。なん
か、うん、その身を紫色のキャベツみたいなやつは控えめに言
ってたら、そういう あなたみたいにズケズケ言える人ばっかりじゃないんですよ、うん、中は
カッコつけたい、
ちゃんとした名称で呼ばないと呼べないっていうことがあるんです。
え、そのラーメン二郎みたいに怒られるんですか。
怒られはしないけどもちゃんと呼びたいのに呼べないから頼めないっていうこともあるんです、うんうん、
じゃあ全部野菜思いで頼んどいたらいいんですよ。
いや、だからそれすら知らない人がほとんどですよ世の中
の。あ、そうなの。
いや、それで敬遠してる人かなりいますよ、
サブウェイは、うん、サブウェイはこの度ワタミに買収されることになりました、
うん、
うん、
いつから。
もうすでに。
あ、そうなの。
うん、日本のフランチャイズ権というか、うん、独占販売権を10年間ワタミは買い取って、
そうなんだ。
フランチャイズの会社も、全部買収したと。
あ、そうなの。
そう、ワタミがポリンスカさんの言ったその呪文とかっていうのを解消してくれるかもしれないね。
本当？じゃあなんかタッチパッドとかで 中華パッドみたいなやつで。
ああ、中華パッド、ね、
注文できるかもしれない。
ひょっとしたら、そう、はい、モバイルオーダー的な感じになってくれるかもしれない。あれ確かに、決めるので、コミュニケーションを取るのがいいのか悪いのかっていうと、うん、ロス結構多いような気がする。
いや、多いよ。
ただ、あれがあるから、お年寄りとかが、まだなんか、会話しながら。
うん。
まあ、なんか、聞いてるとみんな慣れてない人多いよね。
いつまでたっても慣れないです
よね。慣れないよね。ポリンスキーさんもそうなんだ。
慣れないですね。
いや、もう鉄板のラインがあるわけじゃないですか、基本は。パンこれかな、みたいな。
いや、そんなことないです。
あ、そう。
なんか、何塗りますかみたいなのが聞かれるじゃないですか、と。
ああ、そうね。
いや、もう困るわ。
困るわ。
勝手におすすめのやっといてよって。
って言えばいいのにね。いや、そうそう。だから、変にカスタマイズできるのが問題だっていうのもあるし、うん、一つの解決方法としては、確かにポリンスキーさん言うのに、非対面っていうか、タッチパネルで、うん、もうマクドナルドもものすごく細かくオーダーできるじゃないですか。
そうなの？
何々チーズ抜き。
ああ、それはでもだから、マクドナルドさんはよく考えてるのは、うん、そんなこと考えさせないじゃないですか。
ほう。
まあまあ、頼みたいやつはそうすればいいけど、
うん、
もうメニューに書いてあるやつ言ってくれたら出すよっていうスタンスじゃないですか。
うん、だからそれと同じようなやり方にすればいいわけですよ。
サブウェイさんはもう違いますから、もう。
そう。
はい、この膨大な食材の中から、あなたの好きなようにカスタマイズして、
うんうん、
発注してみたいな。
そう。それが楽しいっていう人もいるんだろうけど、ひょっとしたらそれ変わってくるかもしれないね。
そんなんさ、
うん、
なんか、デザイナーが発注主に対してさ、
うん、
細かく指示してくれないと書けませんみたいな話じゃないですか。
サブウェイみんなそこまで求めてるのかな。
クライアントからしたらいい感じにやっといてくれよって言って
たじゃん。いい感じって何なんですか。いい感じってそんなものポリンスキーさんが野菜が好きかどうかもわからないし、はい、そんなこと言っても困るんですよ。
いや、いい感じ
と。ハニーオーツが好きなのかセサミが好きなのか。
よくあるやつだよ。よくあるやつ。
よくあるやつって何なんですか。
ほら
ほらってなりもね。
そういう感じです
か。確かに、
ね、
だからまあわかるよ。だからひょっとしたらタッチパッドみたいなやつですごい UI が優れて、うん、柔らかみが好きな人はこれですよとか、
はい、
まあ、いろんなことはできると思う。
うん、そうでしょ。
でもまあサブウェイ行ったらサブウェイめっちゃ僕行きたいんです、
はい、
週1回ぐらいでも行きたいんだけど、うん、やっぱり並ぶとかあのオペレーションの煩雑さのことを考えると、うん、敬遠しがち。
あ、そう、
うん、
でしょ。
そうだからもっと回転数上げようと思ったらいけるはずなんですよ、うん、でサブウェイは基本的にはあの店がすさんでないと思うんです、
はい、
やっぱり女性が多いから。
うん、
そうでしょ。
女性多い、確かに。
多いから、うん、トイレとかも綺麗だと思うし、はいはい、だって、あれでしょ、スープストック東京とかで男とかいないでしょ。
いない。
俺、一回だけ行ったけど、ものすごい居心地悪かった。
そりゃそうでしょ。おかしい、異物でしょ。
異物、異物。なんか混ざってるな、みたいな、うん、スープ。いや、美味しかったんだもん、だって。エビのなんとかビスクみたいなのありましたけど。
はい。
そう。それと、僕、もう一個ずっと思ってて、これが解決できたら、は
い、うん、
多分億万長者になれるなって思うことが一個あるんです。
いいんですか、そのここで話しちゃった。
ああ、いいです。多分できてないから誰も。
はい。
ケーキ屋なんです。
ケーキ屋。
ケーキ。デパ地下のケーキでも。
はいはい。ケーキが売ってる店全部。
ケーキ全般。でもデパ地下のケーキ高くなったね。
ああ、やっぱ高くなったんですかね。
めっちゃ、いや、ポリースキーさんどうかわかんないんだけど、うん、僕ケーキ結構好きなんで、
はい、
頻繁に買って帰るんですよ。
お、
月に1回か2回ぐらいは。はいはいはい、自分一人で外出して、
はいはいはい、
嫁さん置いてけぼりにしてる時に、
うん、
まあお詫びじゃないけども買って帰ってきたよみたいな、
はあ、
これが5年ぐらい前だったら600円ぐらいで、まあまあデパ地下だからね高いねとか言うのが600円で一人買えて、うんうん、まあ、1200円ぐらいで買えてたわけです
よ、はいはい、
今700円800円当たり前だからねデパ地下のケーキ。
ああ、そんないいの食べてるんですか豊子さん。
コージーコーナー、
コージーコーナー行くよ、よく。
ああ、まあまあまあまあまあ。
うん。
そうなんですよね。
え？
コージーコーナーでいいんですよ。
そう。
変にデパ地下なんかでね、食べたもん子供に食わしちゃダメね。
でも、うちはもうビアードパパのシュークリームばっかりですよ。
ああ、それ子育てとしては正解やね。
いや、ビアードパパのシュークリームは一番うまいから。
確かに。
なんやかんや言
う
て。
確かにそうだ、
うん。
コスパもいいし。
そう。
反省しよう。
なんで？いやでも上がってるのは確かに
事実ですから。いやいやいや、もうだってケーキいっぱいと昼飯の代行ったら、はい、昼飯代の方が安いんじゃないかみたいな。
ああ、確かにラーメンいっぱいと変わんないですよね。
ぐらい。 だからもうケーキもあって、まあ、ラーメンは1000円の壁を超えるか超えないかっていうので結構話題になるじゃないですか。
でもラーメンに追いつくことなかったでしょ昔は。なかった。ケーキが350円とかのイメージですよ、
うん、昔はね、うん、だから350円なんて本当にコージーコーナーの10年ぐらい前の価格ですよ
いやいやいや、シャトレーゼとか頑張ってますよ
今。頑張ってる、はい、シャトレーゼは頑張ってる、はい、今年のクリスマスのケーキはシャトレーゼでした、は
い、
うちも。
おお、いいでしょ
う、うん、シャトレーゼで、シャトレーゼがいいですよ。
シャトレーゼはもう素晴らしい会社です、
うん、本当にそうなんですけど、はい、そのシャトレーゼさんでもいろいろあると思うんです、はあ、何かというとサブウェイと同じことを起きているんです。注文の複雑さはないんだけど、うん、あのケーキ屋って入ったら絶対その箱詰めの時のオペレーションの煩雑さってすごいあるじゃないですか。
あると思う。
なんか保冷剤入れて保冷剤と緩衝材と一緒にするような巻き方ぐるぐるぐるって立体作ったりするじゃ
ない
です
か、輪っかみたいな、ね、
そうそう、
厚紙を輪っかにしてみたいな、厚紙をや
って、はい、で思ってお手持ちどれぐらいですかって言ったら1時間でとか30分でとかって言うわけでしょ、うん、はいはい、あれのオペレーションをこなすために列がどんどんどんどん長くなってくるから、
うん、
あれがもっと何早く買えればもっと回転数上がるはずなんですよね。
お
う、でもっとケーキ買おうかっていう人増えるはずなんだけ ど、あれいつまで経ってもあのケーキって箱詰めって同じじゃないですか。
そうね、
あれって解決できないのかなっていうのをいつも見ながら思うんですよね。
おー、うん、ケーキの箱詰めね。
そう、
確かに人が一個一個やってるっていうのがもうずっとですよね、
うん、
進化してないですよね。
進化してない、あの領域って絶対進化してないのかって思うんだけど、
うん、あとあの箱捨てんのめんどくさいですよね。
箱はねもうぐちゃっとしちゃえばいいんですけど、ね、
あ、そう、
であとケーキのこうピルピルピルピルピルっていう、
あ、そう、そうそう、あのフィルムも一体何なんですか、ね、
うん、
あいつ何なんですか。
あれは自動化できてるのに。
あ、そうなんだ。
あれだって人手巻いてないでしょ。
え、そうなの。
多分あれはピシッってこう、
うん、
やる機会があるはず
なんです。あるんだ。へえ。
ただあれを兵器の箱に組み立てて入れるときっていうのはどうしても自動化できない、
うん、うん
うんうん、それが発明できたら多分結構な金持ちになれると僕は思ってるんですよ。
なるほど。
でそういう機会がないのかって調べたんだけど、やっぱりなくって、研究してるやつは立命館の大学で一個論文は出てきたんですけど、
ケーキが3等分できないとかそういうやつ
はい、いや、あれはあれ、はい、できるやろ、ベンツのマークに切りゃいいんやろみたいな。
いや、ベストセラーになってましたよ、なんか何年か前に、
あれもなんか極端な話やなって言うんですけど、はい、そうそう、それはどちらかというと、
はい、
こうなんかこう 3D プリンターで、
はあ、
このケーキのカットしてる部分を柔らかくソフトタッチでふわってこう、
うん、
樹脂の柔軟指、柔軟芯みたいなものをこうふわってこう、なんて言ったらいいの、
うん、
扇状になってるようなやつをクーって挟んで持って箱詰めするよみたいな。
割とじゃあもうシンプルな、
シンプルなっていうか、
もうストレートに、ストレートに考えた、
ね、ストレートに考えてるんですよ、はい、違うんだよ。もっと俺らが期待してるのはアップルがあの MacBook Air とか、はあ、iPhone5 を作った時にアルミの削らし、削り出しのユニボディ、
はあ、
まさかそんな強引な手法を取るなんてってあるじゃないですか。
どういう手法なんですか。
いやいや、だって、
はい、
ユニボディってアルミの金属を削り出してるわけですよ、はいはいはい、iPhone って MacBook も、うんうん、それってものすごい高い工作機械を買わなきゃできない、
うん、
でそれはどちらか F1 のマシンとか、はいはい、一点物のやつ、ワンオフの商品作るんだったらそれで OK なんだけど、うん、そんな力技でそのアルミの削り出しの携帯を作るなんてっていうのが結構すごいことなんですよね、うんうん、それは工作機械をもう物量作戦でやったっていうところにやっぱりアップルの凄みがあるわけですよ、うんうん、なんか それぐらい大胆な発想のケーキ作りってないのかなと思って。
ケーキ作りじゃない
ですよね。ケーキ作りじゃないなケーキの包装、はい、だからなんて言ったらいいんだろうな、もともとこう緩衝材が一緒になったようなパッケージを個包装にした状態にしたケーキがありゃいいわけですよ。
オーダーのシステムを変えたらいいんじゃないですか。
オーダーのシステム、
うん、要は、
うん、
そのもうアソートで入った箱が売ってて、
うん、
その箱のやつくれっていうスタイルのオペレーションす
れ
ば、
それはある。
ある。
それはうちの近所のケーキはそれやってる。アソートの詰め合わせっていうのをやってる、う
ん。パンの詰め合わせ袋とかあるじゃないですか。あるあるある。あんな感じにしたら、そうそうそう、発注早くなるんじゃない
ですか。早くなる。それも一つの、解決方法で、はい、それは俺が帰省した時に、毎回買ってる天王寺の山ちゃんっていうたこ焼き屋はそのシステムにしてる。
そうなんだ。
いや、もともと、6個、12個、なんぼって言ってるけど、うん、もうなんか冬場のめっちゃ忙しい時になったら、12個しか売らない。
ああ、それ、だから競馬場の吉野家みたいな話ですよね。
もうこのセットしかもううちは売りませんみたいな。はいはいはい、オペレーションを早めるために。
うん、そうね。
ケーキ屋も本当はそうしたらいいんだと思うんだけどね。有無を言わずに抱き合わせ販売で人気のないアップルパイとかも一緒に売りますみたいな、う
ん。はい。
ね、まあ、昔のファミコンソフトを抱き合わせで売るみたいなね。
いいじゃないですか。
そういうのもやってもいい。それは、どちらかというと政策的な話じゃないですか。祭りごとっていうか、施策的なね。もっとでも、なんか、箱を詰めした状態のケーキをずっと置いてりゃいいと思うんだけどね。本当は。
四角いやつ。もっとだから理系的な発想のやつが欲しいってことでしょ、あなた。
いや、なんかそういうのないのかな。
俺らが考えるような文系のじゃなくて、
そう、もっとなんか大胆な発想を僕は求めているんですけど。いや、そのユニボディの削り出し的ななんかこう包装の方法ってできたら絶対売れると思うんです。
は
い、っていうこういう風な研修って会社ではあるよね。
ある。
なんか。新任なんとか研修みたいなね。
あるあるあるある。
で、なんか上位は役員にプレゼンしますみたいな。
あるあるあるある。
ただ単にしんどい。
そう。しんどい。
しんどい。で、このネタって多分前の年の前の前の年も出てきたんやろうな。
出てきたんやろうな、もあるし、なんかやることになったらめちゃくちゃめんどくさいやん、これみたいな。
これやりたくないな、みたいな。
っていうやつね。
そう。我々はなんとかのイノベーションを目指します。みたいな、
はい、
うん、ケーキのね、うん、イノベーションってないのかなって、うん、
ねえ、誰発表するみたいな、そうそうそう、駆け引き屋ですよね、
あるある、
研修の、
ね、まあ絶対、はい、工場系の人は絶対喋りが下手だから、
そうそうそう、
あなた方の方がいいと思いますみたいな、まあ、言われたらグーの音も出ないってね、うん、
ある、
そう、確かにね、はい、だからサブウェイも確かに売り方のオペレーションがこれから変わってくるかもしれない。
渡辺により。渡辺美希により。
渡辺美希引退してるかなと思ったら全然堂々と出てきてるね。また。なんかいいね。やっぱりね、ああいうね。無理っていうのは言い訳です。みたいな。
わあ。怖あ。
いいよね。
なるほど。
イエスかノーかじゃないんだよ。イエスかハイなんだよ。
それね。それも、氷河期世代が一番言われてるやつ。
言われたか、そんなに。
言われたよ。
言われたか、
言われたでしょ。2000年当時。
いやしょっちゅう言われすぎて麻痺してたのかな。
いや、そうだと思うよ。
いや、ノーなんてことは聞いたくないねん、みたいな。
うん、
イエスかハイやろ。
そう。イエスかハイはよく言われましたよ。
うん、まあまあまあ、言われたから。
はい。
うん、
で、まあ、
サブウェイが
サブウェイじゃなくてケーキ屋の話なかったっけ？
いや、どっちもどっちも。だから、オペレーションがもっと早くなると、うん、もっと売れると思う。
確かにね。
うん。絶対、サブウェイはそれでだいぶ機械損失してるような気がする。
いや、でもサブウェイを、うん、例えばセルフレジ的なことにしようとしたら、
うん、
凄まじいフローになるよ。あれ。
そうかな。
え？だって、あなた、じゃあ例えば、タッチパネルで注文しようとしてみなさいよ。
うんうん、
パン選ぶ、
うん、
焼く焼かない選ぶ、
うん、
塗るやつ選ぶ、
うん、
中に入れるやつ、どれとどれとどれをっていうのを複数タッチして選ぶ、
うん、
でしかもそれの量を選ぶ、
うん、
大変。
いや、別に、ね、
サイドメニュー選ぶ。
いや、でもそれ言い出したら年末調整もそういう仕組み入れられてライブ楽になったじゃん。
え、
年末調整とかと一緒じゃん。
年末
調整の紙を書いてたのが今システム化されてだいぶやりやすくなったでしょ。い
や、でもあれはわざとややこしくしてない。あれはややこしくする目的で作ってるから目的は達成してるんです、あれは。
まあ、住宅ローン控除も何やねん、うん、QR 付きの証明書出せって。
いや、そうだし。
あれめっちゃ大変やな。
そう、過去10年、じゃ10年まとめた紙渡されて毎年1枚ずつ出せってシステムなんやねん
って。いや、俺はそこまで難しくないと思うけどな。
あ、そう。
いや、確かに分岐はめちゃめちゃできるから、タッチパネルに全部 無理やな。確かにスクロールセンター入らんような気するな。
入らんでしょ。
縦型のタッチパネルにしたらいいんじゃないか。
だからフローがすごい複雑なのよ。
それはサブウェイの車内でもいっぱいそういうケンケンガクガクでやってるし、トライアルもしたことあるんだろうな、おそらく。
うん、
うん、
だミラノサンド ABC が一番正しいのよ。
そう
あれで解決よ。
サブウェイも今いくらになってんのかな。だいぶ値上がりしてるような気がするけどな。
うん、そんな気がする。
で注文終わったかなと思ったらいきなりそこはサイドメニューで焼きますかとかポテトとかってまた用意しやすからね。
そうでしょ。
時間かかるよ。
かかるよ。
うん、
やだよ。もうなんかあのサブウェイはちょっとよほど大胆な改革しないと。
いやだってサブウェイそれでちゃんとまた成り立ってるってことはよっぽど原価率低いんだろうね。
あ、そうだよね。
うん、
あ、一個いい案あるわ。
ほう、
野菜を全部ミックス野菜にすればいいんだよ。
うん、え、スーパーで売ってるみたいな。
そう、
なんか味気なくない。
野菜っていう一個のメニューにする。これでだいぶ解決するよ。
まあ野菜
野菜だってあの別に何の野菜食べたいってみんな思ってないから、野菜食べたら体にいいって思ってみんな野菜頼むでしょ。
うんう
ん、野菜っていうメニュー一個にして、野菜の多めか少なめかみたいな、
あ、
もうだけにしたらかなりフロー短縮できるこれ。
うん、確かに。
うん、それで売り上げ変わるかっていうのをやって一回テストしてほしいよ。
でもひょっとしたらあれがやっぱりこのトレーから選んでるっていうのがやっぱりあの体験がいいっていう感じもあるけど、
うんうん、
でも31で、
いや31も言いたいこといっぱいあるわ。
31もそう、31もやっぱあれやってるからいいんでしょ。
いや
前の前ですくってワクワクするから31
で、もうあのもう本当女子高生みたいな店員がカチカチのアイスをこう頑張って注いでるの見ると、なんとかしてあげてよ。
あれがいい風情じゃないの。でも
細っこい腕で、
うん、やってるね、
くり抜いてますやんか、
うん、
あれ大変やな、
はい、肉体労働よ。
そう、
うん、でもあれがいいんでしょ。31が今さっき俺がケーキのセットアップした状態のもんで、はいはい、後ろからばっかりとかバンって箱のやつ持ってくれいいじゃん。
あれこそ自動化できると思うんだけど
31、
うん、
何あのお米の炊飯器じゃない お米を出してくれる。
そうそうそう、
あれや、あの何、
いやだってあれこそもう、そうお米の、そう
お米あるよね。あの最近
米びつあるじゃないですか。
米びつボタン押したらお米が大盛り中盛りって出てくるやつね。
いつもいにしえからあるやつです
よ、弥生県の、
はい、
うん、
あれ
と同じタイプのやつをポンって押したら、
うん、
なんか出てくるんだ、チョコとかなんとかとか。
いやそうそう、だからあのカラオケ招き猫のソフトクリームとかって、
うん、
カップ渡されて、
うん、
勝手にどうぞじゃないですか、
うん、
あれって一緒でいいですよ。
そうなってくるとレーンがいっぱいいるぞ。
レーンがいっぱいでいいです。
31種類やるのかな、
うん、31種類やるんだったら31種類いりますよ。
ほう、
カップだけ売って、
カップだけ売って、
はい、いいんじゃないの。それそれで解決してできると思う。
それやったら売り上げ下がるとかっていうのもあるのかな。
ないよ、上がると思う。
上がるかな。
上がる上がる。別になんかボタン押したらもうあの丸がボーンと持ってくるだけでいいよ。
でもやっぱあれって、俺このこと言いながら31って食べたことない。
嘘やん。
31の目の前を通って見るんだけど、
うん、
あのバスキンロビンソンっていうのが認識するまですっごい時間かかった、
うん、そう認識させないような戦術やったからね、ずっと。
そうね、
うん、
31なんだ。
そらそう
よ。ずっと目の前で見てて、うん、あーあんな食べるんだなと思って見てたぐらいで。
あ、そう、
うん、
食べた方がいいから、美味しいから。
あ、そう
味は美味しいから。
そうそうそう、いや、はい、でそれってあれやっぱりこう乗っけるから楽しいんじゃないの。
え、
あの
乗っけるから楽しいとかじゃないですよね。
あ、そうなんだ、
うん、
ほうほう、
別に味ですよ。
もう
その過程を別に楽しんでないから。
あ、そう、
カップに入ったアイスが出てきたら何でもいいと思う、お客さん。
あれは2つ頼んだら2つのやつがカップの中に入ってくるわけで
しょ。そうそうそう、
どっちが上か下か分からないけど、
う
ん、
そうそう、
味混ざってもいいんだね。
え、
味混ざってもいいんだね。
それは許される。
許されるんだね、
う
ん、
それは許される。
じゃあプリンスキーさん言うのは3つ用のトレーと2つ用のカップと4つ用のトレーとかっていうのでまあ渡して、でボタン押したらスポーンってこう
落ちてきたら、それが一番早い。
早いね、確かに。女子高生がってこう、
そう、もうちょっと救えるやろみたいな気持ちになるじゃないですか。あれ見てると
なるなる。
隙間あるやんけ、そのスプーンにって、
うん、
ちゃうんですよ。
でもなんかね、経験は何も思わないけど、うん、サブウェイとその辺のあの、うん、31もそうだけど、その風情がなくなるとちょっと売り上げ下がる可能性は、
そういうパターンもあるみたいですな、うん、餃子の王将とかはそうみたい。
餃子の王将で何が、
餃子の王将ってなんか社長が2代目になった時によ
く今ネットで出てくるじゃないですか、
うん、
あの私は
どのどのやつ、
餃子の私は、うん、餃子の王将の研修の YouTube で見たことない。
見たことない
私はなんとかであり。で最後あの社長に抱きかかえられて、うん、よう頑張ったよう頑張った、
そういう洗脳的なやつ、
そう洗脳的な研修の動画がよく流れてくる。その社長ね、
あそう
だ、あ、まあ、どの社長かわかんない、殺された次の社長、
なんか社長のなんか社長が変わった時に、うん、息子とかになった時に、
うん、
なんか一回その昔はあの厨房が目の前にあって、
はいはいはい、
作ってるとこ見えててみたいな、
うん、餃子焼いてるのはよく見えるよね、ジャーってなってるの、
あれをやめたんですよ、うん、一回社長、
あ後ろに下がって、はいはい、
あのキッチンが見えない形になって、うんうん、注文したら出てきますってなんかおしゃれなお店作りに変わったんですけど、うんうん、その時に売り上げめっちゃ下がったんですよ。
やっぱりあるのかな、そので
、なんか仙台の社長がまた帰ってきて、
うん、
こんなんあかんっつって、
うん、
あの厨房見せるようにしたら売り上げ復活したみたいな話が、
不思議よね、やっぱ、うん、不思議よね、
そう
何にみんな惹かれてんのかな、
やっぱそういう雰囲気はあるみたいですね。
サブウェイもだから急にポンってミラノサンド映画出てきたらドトールでは許されるけど、うん、
サブウェイでは許されないかもしれないけど、
ちょっといや俺でもサブウェイ1回や2回ぐらいそういうトライアルはしたことあるような気がするんだけどな、
そう、
うん、実験店舗みたいな、
うん、
うーん、
あそういうことですよ。
いややっぱり急に帰るのは怖いかもしれないけど、ワタミが介入することによって
なんか、まあ、それきっかけにはなるでしょうね、
なるかなと思うね、
うん、
うん、確かにタッチパネルのフローがめちゃ複雑だから
いやいや
できないかもしれない、
無理だよ、あの
おばあちゃんとか注文できないかもしれない、
できないよおばあちゃんも。
まあなんかでもサブウェイの店員の女の子って結構ドライな感じがするのね、なんか、
あサブウェイ、俺が見てるサブウェイがおかしいのかもしれないけど、大体東南アジア系の人たちです。
あそうなの、うん、なんかサブウェイの女の子ってあんまり愛想いい雰囲気がなくて、
うん、
なんかめんどくさそうな感じでいつも
あそう
接客される印象がある。フローが煩雑すぎるからニコニコしてれないんだろうな、おそらく。
いや向こうもねかなり緊張してんだと思う、なんか
聞き逃しちゃダメみたいな。いやだってもうだんだん俺はあの脳の一時キャッシュが少なくなってくるじゃん、年取ってくるから、うん、覚えられないもんね注文とか
覚えられないよ。
昔バイトとかしてちゃんと覚えれたのに今絶対覚えれないなと思うもんね。
いやそうでしょう、
うん、
だからもうかなり緊張して構えてると思うよ、あっちはあっちで。
だからあれか、なんか愛想悪そうになるのかな、
うん、だってもうあの紙包み紙みたいなのにめちゃくちゃ入ってるやん、野菜が、
はいはい、入ってる
野菜を満タンでみたいなことを注文する人もいるじゃん、
いるいる。
多分ねサブウェイの、 あの、うん、厨房の足元野菜まみれなんじゃないかと思ってるのよ。
ああ見たことないけど、
こぼれてるでしょ、絶対こぼれるじゃん。
そうかもしれない、う
ん、そんな環境でずっと働かされてみんや、
うん、イライラもするよね、
ストレス溜まるよ、そんな愛想よくできないよ。
まあ、ワタミはブラックだったのは過去の話だって言ってるから
だいぶみんなそう言うんです元ブラックの会社はみんなそう言うんです
そうかもな、そうかもな、そうかもしれん、
そうだよ、
うん、そうか、そう気になるな、
え
どうなんのかな、確かになんかいじったら触れてはいけないところなのかもしれないね、確かに王将みたいに、
うん、そうそうそう、
うん、
でもまあちょっとその買収されてからをちょっと注目したいですね、ちょっと、
うん、
サブウェイに行ってみたくなりました
でしょ、
うん、
まあ、よかった、ちょっと売り上げに貢献できたまあでもケーキのやつもちょっとな、なんか仲ないのかなってずっと思ってるんだけどな、
ケーキね、
うん、
まあでもうーんな、まあいろんなアプローチはあると思いますよ。
結構大変だもん、あの女の子とか見てたら、うん、ケーキ屋さんの子はでもアイスをよくやってくれるよね、
はいはい、
比較的ね、
そうね、
やっぱ売ってるものが違うからかな、注文が煩雑というか組み立てれて、
俺はでもそのシステムとかよりも、
うん、
買ってきた後に、
うん、
綺麗に食えないミルフィーユとかめっちゃあるじゃないですか。
ミルフィーユってそんなもんやろ。
いやそれがもう
ケーキもきれいに食べれない
じゃん。なんとかならんのかっていつも。
まあね、うん、まあ、ケーキもショートケーキもきれいに食べるの難しいよ結構。
いやそうそうそう、あのシステムもどうにかならんのかっていうケーキも、
うん、まあバランス、重量バランス悪いからね。
そう、
うん、
確かに食べやすいケーキとかの、
食べやすいケーキはあんま美味しく感じないだろうな。なんかショートケーキとかものすごいイチゴ刻まれてても嬉しくなくない。
いやもうそこ弱点ですよ本当に。あの後始末のめんどくささ、ケーキの、
ケーキの、
そう、
うーん、まあ悔しい。
だからチーズケーキは結構好きなんですよ私は。
ああ別に、ね、
チーズケーキのいいとこは、
うん、
食べた後の皿綺麗やん。
ほうほうほう、そうね、
わかる、
わかるわかる。
ベイクドの方ね、
ベイクド、う
ん、ベイクドチーズケーキの方、うん、だからベイクドチーズケーキ好きなんですよ。わかる、
わかるわかる、
うん、だからねそれをな、そっちをなんとかしてほしい俺は。ミル、一番文句言いたいのミルフィーユ
ミルフィーユとかあのタルトのやつとかね。
そうそうそう、まあ、絶対割れるやん。割れた時に中身が崩壊して皿汚れるやんっていう、
まあ、綺麗に食べれないからちょっとちょっとドヨーンとするよね。
そう、
はあ、汚く食べちゃった。
そうそうそう、あれをなんとかしてほしいですね。うん、
まあ、でも美味しいからいいんじゃないの、
なんでよ。
いやー難しいな、なんか、
うん、
うん、
いやなんかこう、いやもうミスター味っ子みたいにね、なんか画期的な発想で解決してほしいもんですよ、なんか、
うん、ケーキを。
ミスター味っ子はその、うん、屋台の焼きそばが食べづらいから。
ちょっと待って、屋台の焼きそば食べにくい、ごめん、その機会よく分かってないんだけど、うん、味よし、何だったっけ、
陽一です。
陽一は、陽一君はどこに不満を持ってたんですか。
いやな、あのゴミが出ると。
出るやろそら、屋台の商品なんだから。
焼きそば、
分かった分かった、エビせんの上に乗っけたらいいんやろ。
いや、タコせんみたいに。近いけど違う。
違うの、うん、何何したの。
焼きそばをクレープにしたんですよ味っこは。
おー、クレープ、
片焼きそばにして中にあんを入れたクレープ状の焼きそばにして。
あん入れるの。
焼きそばの具あるでしょ。
具
を中に入れて、うん、周りをあの焼き固めた片焼きそばで、
あ、バイランの焼きそばみたいな。
そう、あ、そうそうそう、あれで包んでクレープ状にして、はいどうぞっていう。
なんか口の中ちょっとやけどしたり
しそうな感じ。そう、しそうなやつだけど、でもそれですごいゴミが出ないみたいな、紙だけだみたいな。
ほうん、確かに
味っこすごいみたいな話になってましたけど、うん、そういう解決をしてほしい、ケーキにも。
それケーキじゃないんじゃないか。
え、なんで。
それってあのメトロのあのクレープ屋と一緒じゃないか。
え？クレープ屋ね。あれ一つの形ですよ。あれは結構いいと思う。
あれでもクレープとしてどうなの？美味しいの？
ああいうことしてほしいな。
クレープってもっと平たいのを食べたいっていうのない？
いやそうだけど、俺は味さえ一緒ならいい。
じゃあ味さえよければ流動食でも食べとけよって話じゃないですか。
いやいや違う、流動食は違うだろうが。
いやいやいや、同じ味って言うんだったら。
歯応えも何もないや
ないか。いやいやいや、それ言うんだったらもう。
あの歯応えと味はそのままで食べやすいケーキを作ればいいんじゃないかっていう。
味よし。陽一くんのやつはちょっと食感も違うような気がするな。
ね、食感は焼きそばなんです。
そうなの？
はい、
じゃあ、はい、いつかサブウェイがね、
はい、
ミラノサンド A 豪華版みたいな感じになりゃいいね。
うん、なったら俺はワタミってすごいなと思いますよ。
うん、無理っていうのは言い訳なんです。
今言われてるかもしれない。だからサブウェイ
の
旧体制の人たちが、はい、
なんでこんなに出すまでのオペレーション時間かかってるの、
うん、ストップウォッチ持っているかもしれない、
うん、もうますます店員の女の子が進んでくるじゃないですか。
まずはそのなんかマネージャーみたいなのがやらされた。
ああ、もう見物ですね、
うん、
サブウェイね。
そう、
定点観測しに行こう、
はい
はい、ということで皆さんサブウェイと景気ね行きましょうね。
はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。